あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。はい、12月に入りますよ、もうすぐ。
そうですね、もう今回で11月も終わり、
はい、最後の回になります、はい、
もう今年も終わりですよ。
そうですね、今年も終わり、ホットキャストもいよいよ、うん、何年ですか、19年。
そうですね、20年目に入る、
20年目に入ること
になりますね。
そうですよね、2005年スタートです。2005年冬スタート、12月スタートなんで、はい、19周年を迎えるわけですね。
そうですね、
はい、
うん、
すげえ、
20年です
年続く、まあ、20年続くかはまだ来年末まで経ってみないとわからないです
けど、わからないけどね、
はい、うん、でも19周、
まあ、お疲れ様私たち、
はい、そりゃ体もいろいろ壊れるわみたいな、そんな話は後からしようとは思いますけども、はい、ということでですね、今年も、年に1回サポートをしてくださった皆様向けの年始スペシャル番組、まあ、酔っ払ってやるやつね、はい、最近ほら酔っ払って番組あんまりやらないからね、
はい、そうですね、うん、
年始のノリで、うん、毎年1本、
はい、
サポーターの皆様だけに、
はい、特典エピソードね、
はい、お届けしております、
お送りしてます、
この2024年の頭から、
うん、
頭からですよね、そうそう、あの
1月1日の午前0時1分から、
うん、はい、以降に購入された方ということになってますんで、はい、その前の方は、前回のやつで入ってますもんね、
うん、そうですね、はい、前回お送りしてます、
はい、なので今年、まあ、購入された方すべての方に、もう聞いていない人にもサポートしてくださった方には、うん、送りつけるという、
はい、
来年のお年玉になっておりますので、もしよかったらポッドキャスト年に1回、年に1回の方結構いらっしゃるんですよね、
うん、
でもありがたいなと思って、すごくまた聞いてますよ的な感じで受け取っているので、
うん、
はい、今年もね、来て年一の方が本当に
とありがとうございます。
あと初の方も来てる、
お
今日来てた、
お、はい、嬉しい、
そう、今年初の方もいらっしゃいます、
うん、
ぜひサポートしていただければと思います、
はい、はい、12月皆さんバタバタだと思うので、あっという間にね過ぎていきますから、
そう、今だったらほら、うん、年末からね、年末まで入るのかな、サポートはね、ちょうどね、
そうですね、12月30、あ、そうそう、そうですね、
1月1回目までになりますね、もうね、うん、もうこうなるんで、4回なんで5日からの分になるんで、うん、ちょうど12月末まで、はい、のサポート、お、ちょうどいい感じじゃないですか、
うん、
周年がね12月26日の回に今回はなると思うので、う
ん、はい、
そこまでのサポートになりますので、来週分で購入していただければお待ちしております、
うん、お待ちしております。それでは今日もホットキャストスタートです。そう、年末といえば、私だいたい大掃除とか、
うん、
ゴミ捨てとかをこうあんまりギリギリにならないようにしたいという気持ちで、だいたい10月11月ぐらいから頑張ってちまちま週末を使ってやってるんですが、今週も前回お話ししたプリンター新調したって言ったじゃないですか、はい、それで古いプリンターを不燃ゴミの日に出したんですよ、
うん、
もう今出しとかなくっちゃ、誰かが持ってきた
、はい、まあまあいいじゃないですか、持ってってもらえるんだったら
ちょっとパトロールにゴミ捨て場に行ったらなかったのでちょっとね、うん、あ、
まあ、使ってもらえるなら黒いいですよ、
いや使えるのかなって思ったりもして、
もしかしたらリサイクルショップに持ってくるのかもしれないですね、そのまま、ね、
そうかもしれないし、でほらパソコンのもの 題で使えなかったんで、
はいはいはい、
もしかしたら古いパソコンだと普通にね使えるから、
そうね、まあ部品取り的ないろいろあるのかもしれないので、うん、まあいいと思いますよ。
都市鉱山とか言いますもんね。
はい、
はい、さあということで、前回は私の脳の写真アートワークをお送りしました。
はいはい、
ね、MRI の話を、
ね、MRI をね、しし、はい、もうちょっと鮮明だったんですけど、うん、グロいからって言ってぼかされたんですけど、いやいや全然、
う
ん、あの
いやもうちょっとぼかした方が良かったかしらって思って、変なものを見せしてごめんなさい。
いいんじゃない、いやまあなんか、うん、ある意味この手の写真ってあの自分であって自分じゃないようなもんかなって思ってるんですけどね。はい、
まあね、まあちょっと綺麗なやつを見てって思ったんです。はいはい、はい、ということで、コメントいただいてるのでまずご紹介します。かまぼしさんからいただきました。雑の話ですが、首をゆっくり左右に振りながら測るとなんとなくですが安定します。経験的に肩に力が入っているからなのかなと感じています。お試しください。安定したからといって健康なのかどうかよりも精神的に楽になるような気がしています。それと会話の中でトマトジュースを習慣に取り入れられているという話が刺さり、自分でもやり始めて伊藤園の1日分の野菜を飲み始めました。安心バイアスがかかるのか、ついつい飲んだ飲まなかったりやってしまいます。習慣ってなかなかハマりませんね、ということです。どうもありがとうございます。私このコメントでいただいた首をゆっくり左右に振りながら測るっていうのをやってみたんですよ。
はい、どうでした？はい、
血圧計から動くなって言われました。
それはあの、やる前にじゃないの？
やる、うん。あの、やる前にやっても見たんですが、はい、ちょっとわかんなかった。
あのね、多分ね、落ち着くっていうのが大事なんですよ。うん、その首をゆっくり振るというよりも。うん、
まあ、それもリラックスを、肩の辺をね、はい、リラックスさせる。
そうなんですよ。じゃあ、ここ最近やっぱりね、若干私が下の血圧が高い理由って、
うん、
寒いからだと思うね、朝。朝って寒いじゃない。だから夜、朝夕測るんですけど、寝る前というか食後と朝一と測るんですけど、うんうん、朝はね、やっぱりね、寒いから、こう、うん、若干肩に力が入ってるっていうか、そんな状態じゃないですか。多分ね、それが良くない。本当1とか2とかぐらいなんですよ。85、6ぐらいな感じ。だから、うん、まあ、病院で測るぐらいと、もう別に落ち着いてるんですけど、自宅で測るタイミングで測ると、うん、ちょっとやっぱり下が上がり基調にある。まあ、危険で領域じゃないです
けど。夜より朝の方が5ぐらい高いんですよ。
そうそうそう、そうなんです。
寒いからだ。
そう。だから病院でも、まあ、冬は寒、うん、上がりますもんねっては言われたんで、あ、なるほどなって思いながら、でもできれば自分としては落としたいんだけど、
もちろん。
でも、まあなんか、ほんとね、30分違うだけでも変わるので、
うん、
あんま、こう、縛られないことも大事だなとは思うんだけど、うん、
まあ寝起きでまあ30分から、一時間ぐらいの間でちょっとできるだけ遅い方がいいなっていう。
そうそうそう。
のはありますし。
で、その朝起きてやる、うん、まあ、ドタバタしてるじゃない。
そうね。
その準、いろいろね、うん、ご飯の準備とか、うん、こうなんかいろいろ出かける前まで、うちの場合だったら、あの、娘を送る前とか、ご飯の準備してあげたりとかしているところのドタバタが終わって、一息ついた、ぐらいじゃないと。まあ、そのタイミングで測っても、うん、場合によっちゃまだ残ってて、うん、若干高いみたいなことはあって。
うんうん、だからまあ、寝起きに測れって、なんか血圧手帳に書いてあったから、その分私、早起きして、30分ぐらい前倒しで早く起きて、で、ちょっと30分ゆっくりして、測ってます。うん、しかも、すんごい深呼吸して。
うん、多分そういうことだと思う。そういうことで、うん、まあ、多少は変わるよっていうことじゃないかなと思いますけど。うん、はい。はい、野菜ジュースにしても、トマトジュースにしても、時間をね、うん、安心してやめると意味がないので、毎日飲みましょう。
続けること
に、ね。はい、続けることに意味がある、ね。はい。
はい。あれから私も、720ml のボトルをケース買いしたので、安心して、
飲んでください。
飲めてます。
はい。
はい。
皆さん。これもう本当別に全然、あの、なんか朝牛乳飲むぐらいの感じで飲んでるんで。
うん、もう、ただね、
癖ついちゃう。
飲むのはいいんだけど、ゴミが出るのがちょっと。
まあ、うちはゴミめっちゃ出ますんで、あの、酒も飲んでるんで、うん、もうね、そこはもうあんま気にせずに出してますけどね。うん、はい。
はい。皆さんもね、ブラックフライデーなんで、ぜひ、そのチャンスに、トマトジュース、野菜ジュース、
はい、
リサーチしてみたらどうでしょう。はい。どうもありがとうございます。次は、立ち切れ線香さんからいただきました。ミッチーさんの初 MRI のお話ありましたが、私も2年に一度、人間ドックの時に、脳ドックで MRI を受けています。今年受けた時にも、あの改造人間用の手術台のようなものに乗り、頭を輪切りに見られたわけですが、なぜか毎回あの騒音の中ぐっすり寝てしまいます。眠ると動いてしまってちゃんと映らないことがあるから起きているように、と MRI 技師には毎回言われるのですが、一応ちゃんと動かずに寝ているらしく、取れなかったことはありません。とはいえ、今回も起こされるまでよく寝ていて呆れられました。検診結果は年齢なりの軽度の動脈硬化は見られるので経過観察とのことで年取ったなと思いますということです。どうもありがとうございます。あの、日々お疲れだから寝ちゃうっていう
そうね、
うん、じゃないかなと思うんですけれども、
はい、日々大変な仕事をされてるとね、うん、頭を使う仕事ですけどね、うん、
いや、動かずに寝れるっていうのもね、すごいなと思います。
慣れでしょうね。だからね、ミッチーさんは今回初めてだったから、ね、
うん、そう。
いや、俺もちょっと、あの、ノードック行ってみたいな気分はあるんですけど、何でもなくて受けに行っていいかしら。本当に、
うん。いや、全然、だって普通にノードックってそういうもんじゃないですか。
あ、まあそういうもん。
自発的に。
はいはい。
うん、もうぜひあの機会に入ってみてほしい。
経験しに。
うん。
うん。ちょっと考えます。いやね、ほら、健康診断系はさ、散々健康診断行けて進めてますけど、うん、私も。
ドキドキしますもんね。
そうなんですよ。やっぱりそこはね、うん、日頃行ってると気にならなくなるんだけど、っていうやつよね。うん、
そうね、はい。はい。ありがとうございます。でですね、前回言ってましたね、私、血液検査を受けた。
はい。
っていう。
そうね。
それが、
久しぶりの血液検査ですね。
もう私20代以来の血液検査です。おいおいおい、もう
どんだけ貯めてんだよ。
もう前の晩、もう寝つけないぐらい、寝れないぐらい緊張して、あ、やばいだろうな、私肝臓どうなってるかな、今年頑張ったけど、ちゃんと数字出てくれるといいな。
そんなに思うなら毎年行けよ。
いや、もう、やらなきゃわかんない方がいいかな。思いながら、血糖値もすごく心配でしたし、はい、私腎臓、なんか子供の頃にどうこうあったから大丈夫かしらとかいろいろあったんですが、結果、とても綺麗な結果です。
よかったね。
言われました。
花丸ですね。は
い、あの、大体基準値でここからここまでっていう数値があるんですよね。この間だったら OK です。うん、ほぼ、はいはい、基準値の前の少ない方に近いか、
はいはいはい
はい、まあ真ん中よりだけどちょっと手前みたいな。
もうそれもう上等じゃないですか。
うん、もう、すんばらしいのが出て、はい、はい、鼻高々でした。
まああの、ミッチーさん、一応食事気を、うん、めっちゃ気をつけてますからね。
そうですね。
それで出なかったらダメですよ、
逆に。運動もちゃんと、一応少しはしてますしね。うん、
だからまあ頑張った成果は出るんだなって、暴飲暴食がやっぱり体を壊していくんだろうなっていうのは思います。うん、私は、あの最近本当に、あの、うわ、食いすぎたなとか、そういう時はその後にセーブ期間を設けますから、
うんうんうんうん、
とにかくお腹が張ってるなってなった時にお腹の張りを落とすために、こう、食事を制限、うん、まあ制限するというか、量を減らして、徹底して、うん、あの、セーブ期間を置くことで、その、あ、少し戻しました、みたいな。
うん、
あと、毎日体重計乗ってるから、
うん、
その、そこで、よし、戻ったって感じで、リセットをちゃんとやっぱりしてるんですよ。
うんうんうんうん、
だから、そのまま行くと、胃が大きくなるんで、食いすぎるのが 状態化するんだよね。
そうね。そうね。確かに。
なるでしょ？でもこの年になってもやっぱり、うん、あ、お腹すいたってなるわけよ。
うんうん、
その、たくさん食べるようになると。
うん、
で、つい完食してしまったり、普段あんまり完食しないのに完食してしまったりとかするようになるから、うん、それをとにかくやめることが、その連鎖を断ち切ることが大事だなって思ってるんで、
うん、
だからまあ、体重は比較的維持してる感じ。うんうん、でまあ、そこで見てる感じですよね、本当にね。だから毎日乗る体重計も大事。
うん、大事ですよね。はい。あの、そう。私、今年一年、いろいろやって思ったのが、あの、食べる量でコントロールすればいいって思っても、
うん、
必要な栄養素が全然足りないっていう現実があって、はいはい、こんなに食べてんのに、食べてんのにっていうので、毎回、毎日、あ、タンパク質、今日もなんか半分ぐらい足りなかったっていう、そういうのにね、あの、米好きとしては、なかなか米ばっかり食べると、タンパク質が足りなくてっていう戦いを
やってますが。
うん、そう。はい。まあ、とりあえず看護師さんに、頑張ったかいありましたねって、ほら、ダイエットキャラになってるから。
はい。でも、よかったじゃない。ちゃんと、あの、うん、成果が出ると、気持ちいいよね、やっぱりね。
そう。すごく気持ちいい。
うん、その気持ちよさは大事だと思うんですよ。うん、その気持ちよさで。
これからも頑張ろうって思いますよね。
頑張ろうって思うのは大事かなと思うんで。
そう、頑張ろうって思って、朝ちょっとウォーキングとかもちょいちょいとやってるんですが、今日なんか走ってたよね。
お、すごいじゃん。
でも走るってもスロージョグってやつですけど、あの、息が切れない程度なんですけど、あ、軽い、私軽い。
いや、まあいいと思いますよ、それはそれで。
はい。
うん、大事。
な感じで。
その楽しみにしないと続かないのね、はい、うん、何でもそういうのはね。
そうね。やっぱり、年取ると筋肉大事って言いますし。
はい。
うん。はい。
落ちますからね、筋肉からね。
そういうの子供の頃全然教えてくれなかったよね。学校で教えてくれればいいのにって思います。
もうさ、なんかさ、下手な体育よりもそういうことを教えてくれよなって思うよね、ほんとね、
う
ん。
そう。ドッジボールとかいらない。
いや、ほんとドッジボールとかいらないよ。大っ嫌い。
サッカーのルールをこう、ルールのテストとかいらないよ、ね。
そんなのはなかったな。そんなテストはなかったな。
筆記のテストでサッカールールとかありましたよ。トラベ
ッカーないですよ、そんなの。筆記の方は完全に
保健体育の方
だから、体育の中にそういうのはなかったですね。
バレーボールのルールとか。
なかったね、そう。
ポジションはこことここは何、ま、ここは何とか。
え、何、そういうのがあるの？え、全く
聞いてない。私、ありました。
うん。普通に。
大嫌いだった。
本当にね、体育嫌いだった。
うん、はい、そんな体育嫌いの二人がお送りしております。
いや、もっとなんか好きにさせるとか、うん、ストレッチとかさ、大事な、基礎の大事なところをもっと学校で教えてくれと思うね。
そうね、肩こりにならないためのストレッチとか。
それはまだ小学生に肩こりは関係ないからな、難しいから。
いや、ほら、もう勉強するじゃない、はい、みんな。ゲームしたりとか。
あ、そうね。いや、今の子たちには大事じゃないんだよね。うん、首がこう、そうそう、なんかストレートネックにならないためのとかね。大事なんじゃない、
うん、
はい、
大事ですね。
はい。で、血液検査は良かったわけですね。
うん、はい、良かったわけです。はい。はい、ご心配おかけしました。はい。ということで、話は変わりますが、ブラックフライデーが始まりましたよね。みんなお買い物、はかどってますか？
まあ、ブラックフライデー、アマゾンの本当は明日からなんでしたっけ、
う
ん、金曜。
で、楽天は、ちょうど、先週からですかね。
はい。
はい。
いや、私ね、今日ちょっとびっくりしたんで、さっきメールが来てね、びっくりしたんですけど、うん、ちょうど11月14日の配信で、聞こえるメガネ買いました、やったじゃないですか。オンウェイスでした
っけ。ごにょごにょ言ってる。
はい。会社名がよくわかっていないと、はい、うん。オーウェイズだっけ。オンデイズだ。
何、うん、か言
ってオンデイズ。
オンデイズ。
オンデイズのメガネ。
と。
はい。のメガネを買ったっていう話をしたんですけど、うん、はい、11月28日から、今日から、クリスマス25日まで、スペシャルプライスらしいですよ。うん、
あ、本当だ。37,800円が29,800円。
ちょっとちょっと。早く買いすぎちゃったよ。めちゃ安になってるじゃないですか。
待てないもんですよ、こういうの。
いや、まあ、まあまあ。
まあ安くなるともうわかんないしね、
そう。そう、まさかって感じで、うん、ちょっとびっくりしました。いや、でもまあ、うん、結構私お気に入りで使っているので、ぜひ値段も下がってるんで、おすすめしたいと思いますので。
お出かけするときつけてる感じですか？
あ、もう日々、外、家はね、もっと軽いやつ使ってますけど、
うん、
外に出るときは必ずこれ使ってるんで、今は。非常に便利でいいと思います。うん、はい。おすすめしますので、うん、まあ、ちょっと高いなって思ってた人は、まさにこの機会に、ぜひいかがでしょうかという話を、
うん、
これはまあ、ブラックフライデーとは関係ないんですけど、うん、はい。
なるほど、
ね。お知らせしたっていうこと、うん、と、はい、ブラックフライデーで、アマゾンの先行が始まってますけど。
私、待てなくて、買い物しちゃったのよ、トマトジュースとかさ。
はいはい。
はい。
まあ、そんな下がらないでしょ？ものによるとは思うんですけど、
う
ん。
そう、そうですね。
私は、今回は、いくつか買いましたよ。もう今日届くはず。まだ発送されてない。発送というか、
ほうほう、
運送会社には届いてないみたいだけど、今日届くやつがいくつかあります。
うん、
Amazon ではね、そんなでっかいものは買ってないかな。うん、まあ、本当は、前言ってた AirPods Pro 2が 33,200円に下がって 8% オフになってるんで、ちょっと気にはなってるんですけど、でもまあ今のところメガネで満足してるっていうところもあるので、3になったら買おうということで、我慢しました。
なる
ほど。はい。なんか iPad の普通のやつがすごく値段下がってたりとか、いいねって感じはあるけどね。
じゃあちょっと大きいものを買うにはいいって感じですかね。
うん、そう、
私つい消耗品とかに走りがちですけど、
アンカーの製品がいつも下がるんで、今回は、アマゾンではアンカーの、プライムチャージャーっていう 200W6 ポートっていうのを買いました。
ほうほうほう。
要はコンセントに直接つないで、机の上とかに置いて貼り付けたりとかして置いておくと使える、USB 充電器なんだけど、ポートがいっぱいついてるやつ。
へ
え。いや、USB 昔の A の方のやつは持ってるんですよ。
うん、
今も使ってるんですけど、
うんうん、
A で何個ついてるのかな？ 5 個ぐらい、5個ぐらいポートがついてるやつがあって、で、それは便利に使ってたんですけど、今もうケーブルが C ばっかりになってきてさ。
そうですね。
そう。
うん、
で、一応、Mac とか iPad とか今充電するように使ってるのは同じアンカーのもうちょっとちっちゃいやつ使ってるんだけど、それも C が2個と A が1個しかついてないわけですよね。で、床の、ケーブルタップのところにつなげ、電源タップのところにつなげてるから、ケーブルの長さがさ、若干短めなわけですよ。そっから引っ張ってくると。
ああ。
で、それが原因で、場合によっちゃ引っ掛けて落としたりとかするわけじゃない。
ある。
そうでしょ？
ある、ある、ある。
ある、あると思うんで、うん。私は気をつけてるけど、それでも、ちょっと短くて、うって、こう、スマホとか特にね、軽いからさ、落としかねないっていうところがあって、
うん、
なのでこういうのに机の上に置いておける、その充電
タップ、
便利なんですよね。
うん、
コンセントを挿すから。あ、要は電源コンセントは長いのがついてるんで、
うん、
その AC タップのところにはそれさえ挿せばいいわけ。
うんうんうん、
そこに。
これ一つでデスクがすっきり、そうそう、6ポート搭載で6台の機器を同時に充電可能。
それです、それです、それです。はいはいはい。そういうところがメリットなわけですよ。うん、で、今まではその A のやつをずっと使ってたんですけど、うん、A のやつはもう A を使う機器が少なくなってきちゃったんで、
うん、
A は1個ぐらいあればいいわけ。
うん、
でもあとは全部 C がいい。っていうところで、定価、まあ通常 12,900円。990円かな ?900 円かな、うん、ぐらいなんで、あ、これ欲しいなと思って、 欲しいものリストに入れてたら先行が始まってすぐ値段が下がったんで、もう即買いしました。まあ1万円ぐらいするんですけど、9,990 円ですけど、うん、まあ、結構ね、数年は使うものなんで。
そうですね。
はい。
うん、
まあ多分 A のやつももう5年ぐらい使ってるんじゃないかなって思うんで、まあ結構これはあって便利だし安心だしっていう。
ああ、私、スマホとか、アップルウォッチの充電が結構AC アダプター挿してるところから、ちょっと棚の方まで距離があって、結構端っこのところに置くことになるんだよね。
そうです。
で、何かゴソゴソしてると、いつもバターンって落ちちゃって、ああっていうのを、しょっちゅうやってるんですよ。
アップルウォッチの充電器が C になったんですよ、うん、新しいのから。
うんうん、
で C になって、そうそう、今までは A につないでたんだけど、うん、C になったからこれどこにつなごうになったわけ、
うんうん、
で Apple Watch 落としかねないんですよ特に、
うん、
だからなるべく机に本当はあってほしいな、出口が差し込み口が、うん、って思ってたんで、うん、まあそういう意味じゃまさに Apple Watch のおかげというかっていう感じはあるんですけど、そうコンセントのね、場所がね、机にはないからね、普通はね。
そうですね。
机の上にはね。そう。
うん、
まあ、AC アダプター貼り付けりゃ、AC アダプターっていうか、その、タップを貼り付けりゃいいんでしょうけど、
うん、
まあ、そんな関係でね、今回はこちらを買って、うん、机をスマートにというか、まあ、落とさないようにが一番ですよね。
そうです
ね。はい。落としにくい環境を作ることで、落とさないという、ことで。
うん、
はい、今回はこちらを買って今のはなんかリビングかなんかに持ってこよう行こうと思ってます、
うん
はい、結構ねでも今ほらいろんな機器が USB で充電するや充電というか充電じゃなくてカメラとかさ、
うん、給電が
ね USB になってるものも多いんで、うん、結構アダプターいるんですよね。
そうなんですよ。
そうなんですよ。
だから、タコ足にも、刺さってるのが AC アダプターの四角の白いやつ。はいはい、これ何個刺すんだろうみたいな。
そう。だからそういうのが、まあ、一個で済むようになるのは便利だなっていうのがね。うん、そこに刺せばいいみたいな感じになる、う
ん
う
ん
う
ん。あ、これも USB 刺さなきゃいけないけど、もう刺すところがないんだけど、
そう
買ってこないといけないのみたいな。
USB アダプターも、まあ、サイズがちょっとね、うん、コンセントのサイズから言うと、少し大きかったりするからね、邪魔だったりするんですよね。
スイッチがついてるタイプのタコ足だったので、電源のオンオフのスイッチが一個ずつついてるのと、たまに干渉しちゃったりとか、
はい。そうなんですね。最近はAC アダプター、そのテーブルタップも、様々なね、うん、そういう干渉しないようなやつとかもいろいろ出てるので、うん、まあ、あれも、ちゃんとなんて、賞味期限じゃないですけど、使用期限があるので、火災にならないようにある程度長く使ったら交換した方がいいですよっていうのもあるみたいですから。
そうですね。
はい。
うんうんうん、
もう、黄色くなって、あ、もうボロボロだな、ホコリもいっぱい詰まってるかもな、みたいなのは捨てて新しいのにしましょう。
そう。
火事の対策のために。
大事です。
はい、
うん。
はい。ということで、これですね。私今回買ったの。あと、細長い、SSD スティックかな。
ほう。
ポータブル SSD のスティック状になってるやつを買いました、
うん、もうバッチリ買い物してるじゃないですか、
はい、今回はその Amazon で買ったのはその2つかな、はい、
私楽天のブラックフライデーで買おうとか思って買い物カゴ入れたままなんか今見たら終了してましたブラックフライデーあ買おうと思ってたのに
在庫規定在庫かけましたねそれはね。
あ、いや楽天市場のブラックフライデー期間が終了したので、はい、
うん、
あポイント目当てで買おうと思ってたのに、あ、買いそびれちゃった今回も
いやここ最近ね私結構いろいろ買ってはいるんですよ、こまごまと、ずっと欲しくて悩んでたエアダスターとかね、
うん、
電動エアダスターとかね。あと、
パソコン周りが多い感じですか？
いや、あとね、先日、うん、ま、昨日、おととい、届いたんですけど、
うん、
網？炙り網？入り網？銀杏をうち食べてるじゃない？
カゴみたいな。そうそう。網カゴみたいな。
網カゴみたいなやつです。そう。うん、で、一個注文してたら、 到着日になって、その日の夕方に、用意できませんでした。キャンセルしますって出てきて、と思いながら、じゃあ到着日に言われてもさ、みたいな感じだったんだけど、うん、まあ、それで別のやつを頼んで、届いたんですけれども、今までね、100均の網を2つ重ねて、なんとかこう、やってたんですけど、
手作りです
か？手作りというかね、いや、他の用途に使ってる、網をね、二、うん、つ重ねて使ってたんですけど。
挟んで。
挟んで。
っていうね。
まあ、それだったら弾けるからね。
うん。
そうそう。でもさ、毎年思ってた年にね、数回しか使わないんですよ、これ、本当に。
わかります、わかります。
年に
数回。私も欲しいけど、年に一回だよね。
そうそう、年に、うちはまだね、でもね、年に、4回使うことはないかな ?3 回は使うかなぐらいな感じなんだよ、
うん。
で、今回、注文して、いや、でもね、うん、毎回ね、炙るときに悩むわけですよ。これは本当にさ、そうやって、こう、自分で一生懸命、こう、つなげたりとかさ、
うん、それって銀杏いる専用の。
で、これはね、もう、銀杏とかコーヒー豆とかかな うん。
なんか使うだったらコーヒー豆
コーヒー豆とか、ね、用みたいですよ。
そういうのも、
うん
うん、ある
か。銀杏か、まあ銀杏よりもコーヒー豆の人が多いみたいですね。コーヒー焙煎に使ったりとか、うんうん、はい、コーヒー焙煎または銀杏にどうぞっていうやつで、で予定ではこん、うん、いや、はっきり言えばさ、こんな、ね、2000円超えたら高いと思うんで。使い用途から考えたらさ、と思って、
まあ、回数で割るとね。
そうそう、回数で割るとね、と思ってて、うん、いや、1000円台でいいのが欲しいと思ってたんですけど、うん、結局に、その1回キャンセルされたおかげで、超えたわけですよ、予定より。
ほうほうほう。
そして、小さい方でよかったのに大きい方を買ったんですが、はい。まあまあ、本当は1618円ぐらいのでよかったんだけどな。でも、
今、小さいので、小さそうなので、1182円があるんですけど。
いや、いや、一応全部、あれがいい、ステンレスがいいんです。
ああ、なるほどね。
はい、で結局、日本製のやつを買って。
なるほど。
はい。16センチのやつを買いました。
うーん、
はい、まあ、2200円ですけど。
なんかそういう細々と用途によっての道具ってすごく憧れるんですけど、普段だったら絶対手が出ないんですよね。
はい。まあ、銀杏がね、うん、あと半分残ってるんで、もう、こう、うん、まあいいかなと思って、
うん。コーヒー豆を煎る予定はないんですか？
生豆買うことがないですもんね。
あんまり売ってないっちゃ売ってないんですけど、そうそう、たまにこう、アウトドアショップとか。
まあ、あるのは知ってますけど、うん、別にそこまでこだわってはいないので、うん、いいかなという。豆は豆で
煎りそうって思ってたのに。
豆で買ってくればいいかなと思って。今も豆で買ってるんで、まあ、そこまではいいかなと思って、うんうん。はい。まあ、そんな感じで。あ、もう、でもね、思ったの。ブラックフライデーを前にもうすでに混乱してんのかアマゾンはって思いながらその日にね、26日に届いたからそれがね、
うん、
って思ってたんですけれども、はい、うん、まあそれはもう新しいのが届いたんで大丈夫ですけどねっていうぐらいですかね、今んとこ、はい、
うん、
あと関係ないですけど、関係ないことはないのかな、スピーカーを買いました、テレビにつけるスピーカー、
あ、ブラックフライデーではなく？
うん、ヨドバシで買ってるんで、ブラックフライデーセールではないですね。まあでも安くはあったんですけど。はい。それくらいかな、大きいの。
なるほど。
今回は。まあその前からちょっと大きいの買ってるからね。本当ね。
そうね。
うん。
へー。
そういえば先週でしたっけ、タブレット的な話をしてましたよね。
リーダーですね。
そうそう、ブックリーダー的な。はいはい。うん、先週に引き続き私の疑問に対して、寒風さんからコメントをいただいてたので、ブークス5から7について、いろいろコメントいただいてありがとうございました。私が気になっているところをコメントいただきましたので。
うん、
はい。いやね、売ってるんですよ。確かに、アマゾン。でね、今ブラックフライデーセールにはなってないけれども、
対象ではないんだ、
今回は対象ではないですけど、ちょっとやっぱ保証がな、怖いなっていうところ、うん、でも私が気になってた 6.13 インチの方は新型が出たおかげでガクって値段が下がったんですよ。
へー、
36% オフに今なってる。
お
まあそれでも3万ですよね。新型と比べてとか思いながら、うん、でもこれだったらカラーがとかね、もうね、こう、悶々としながら。はい。非常に気になるところはそのコメントいただいて、いいなと思いながらも、いいなと思いながらも、うん、やっぱこういうものって壊れた時どうするか問題が出てくるよなと思いながら止まってます。はい。5万するからね、5万ね、やっぱりね。
あ、そうね。そう。ちょっと壊れちゃうと。
そう、もうやっぱアマゾンのカラーが出るのを待ってもいいかなと思ったりとかね。その辺はほらアマゾンすぐ交換してくれるからさ。
ああ。
故障したらさ。
はい、あれ？アマゾンの Kindle のカラー。
Kindle の、まあにな、日本では売ってないけどね。Kindle のカラーが出たら、行ってもいいかなと思ってますけどね。
うん、
まあ、結局、ほぼ Kindle でしか買わないからね。
うん、
って感じ。
ファイヤーを買うつもりはない？
いや、別にペーパーホワイト、今は不満ないです。ペーパーホワイトの、まあ、いわゆるあのタイプのカラーが出たら、うん、その、アメリカで出てるからね。が出たら買おうかなって思ってます。
はい、あのアマゾンのいろいろもブラックフライデーで安くなってるみたいなんで、
はい、そうですねって感じですけど、
なるほど、買い時ですね、自分へのクリスマスプレゼントとして。
うん、あの年末に映画見るためにあのスピーカー買ったみたいな感じで私は
そうなんだ。
いや、ちょっとねテレビのねセリフが聞きづらくてね、うん、映画とか見てると、まあ、特に私はアニメ見てることが多いですけど、アニメ見ててもセリフが聞こえないにくいんだよ。
うーん、
そこがね不満で、こう、まあ、いろいろテレビの設定を変えてみたりとかするんだけど、うん、
まあ、結局最近あるじゃん、あの手前にあのテレビの音を自分の目の前で聞けますってや
つ。それ老人向けでしょ。ちゃんといい音で聞きたいわけ。
そうじゃないんだ。
それじゃない。それじゃ。
あ、そうですか、
はい。音が遠いからじゃなくて、多分、うん、そのなんていうのかな、こうセリフ部分が明瞭に聞こえづらいっていう部分、うん、
なるほど。
それだけ聞けりゃいいわけじゃないんですよ。ちゃんと映画とかで見てるわけなんで。うん、全体をきちんともうちょっとよく聞きたいなっていう部分で、そのまあ簡単なシアターシステムのね、うん、スピーカーがあるといいよなと思ったんで、
うん、あ、ちょっと私最近あの動画すごく今年去年からよく見てて、その弊害だと思うんですが、結構あの字幕っていうかテロップを皆さんこまめにつけてくださるじゃないですか、動画配信の方々
は。
結構それ頼みで、なんかちゃんと聞くっていうより見てるっていうことが多いので、テレビとかでなんか見ててそういうのがないときに、あれ今何言ったっていう、
はい、はい、
まあ、でパッと戻せないしさ、うん、動画みたいに、
はい、
うん、あ、やだやだやだ、私染まっちゃってるすっかり。
まあ、あれもね戦略ですからね、
うん、そう、
まあそんな感じで、どうだったかの話は全部まとまって届いた後に話すことがあればいいなぐらいの感じでいきましょうか。話すとは言ってません、話すといいなぐらいな感じで。
いいものがあったらご紹介しますみたいな、
そうですね、
ぐらいで、
はい、
はい、さあ皆さんもいい買い物ができますよう祈ってます。ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のポッドキャストはチョチョさん、立ち切れ線香さん、マキさん、怪しいタヌキさん、スーギーさん、テルニーさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさん、紫のサルスベリさん、ポケイポットさん、ミーヤさん、チョコバニ海さん、ニャンコちゃんさん、白畑コウさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。